今日は列王記の13章です、この箇所章はとても分かりにくいような内容です。このですね、今日の主題、預言者が主の言葉に従って言ったすべての言葉は必ず成就するということを取り出しますが、間違ったことをしていてもずっと大丈夫だ、神様の裁きなんかないと、正しい道なんかないとかいうふうな考え方がいえばほとんどであろうと思いますが、そういうことでは決してなくって、間違ったことは必ず裁かれる、壊れてしまう、逆に正しい道にあるものは表面上は壊されたり、あるいは倒れたり、殺されたりとかいろいろあるけれども、必ずそれは祝福を受けるということなんですけれども、今日のところだいたい聖書全体がそういうことになっているわけですね。神の言葉は必ず成就するということが、これは聖書全体の主題になっているわけです。神が存在しない、神の言葉も永遠でないと思っている人には全くだからわからないのが当たり前ということになりますね。で、今日のところ、主の言葉に従って神の人が来た時、で、ここで、ヤロブアムという王が出てきます。この人が起こって、一つの国であったものが、北と南に分裂をしたわけです。そうして、それは前の十二章に書いてあったことですね。一つのダビデの王国だったものが北の王国と南の王国に分裂してしまった。そして、しばらく後になってから最終的に北の王国は全部滅んでしまったわけです。そして南の王国が、ここが残ったんですね。その南の王国、これユダ、ユダから最終的にはイエス・キリストが現れたということになるわけです。そういう非常に、このヤロブアムという王はですね、このイスラエルの歴史の中で非常に重要な、そういう意味で重要な人物になったんですね。それだけではないということを今日のところで言おうとしているわけです。それだけではなくって、宗教的にも大きな分裂の種をまいたということなんです。ちょっと見た目で、その大きな視野からではなかなか見れないかわからないんですけども、そういうことが今日のところに書いてあることなんですね。初めにちょっとそういう要約的な言ってます。ヤロブアムは祭壇の傍らに立ってこう答えていた。主の言葉に従って祭壇の、その人っていうのは預言者ですね。預言者が来て主の言葉に従って、その間違ったこと、偶像のための祭壇に行ったと、祭壇よと、後になって、これは300年も後ですね、ヨシアっていう宗教改革現れて、そうしてそういう間違ったことをする際に裁かれるんだ、そういう意味でこういうこと、厳しい予言を言ったわけです。そしてさらにもう一つのことは、この祭壇を避けて壊れてしまう、死亡っていうのを焼いて、今では死亡っていうのは大事なものではなくて、食べたら太るとか言ってマイナスのこうイメージがありますが、これは超えた健康な動物でなかったら、この死亡がついてなかったですね。だから死亡ってとても大事なもの、健康、健やかさの象徴だったんですね。そういうものを捧げた。これは私はもう小学校、子供の時に家で鶏を副業として父が飼ってたから、頻繁にですね、もう病気になったとかいう鶏を処分すると、子供の時からそういうことをよくやってたんですけど、病気になって痩せたものはこの脂肪がついてないんですね。で、健康な、たまたま襲われたとかなんかで死んだものは脂肪が黄色い脂肪がたくさんついてるということを、もう繰り返し私も経験してたわけですが、そういうところから昔はですね、脂肪っていうのは大事なものとして捧げるということではあったんです。そんなものみんな壊れ、捨てられてしまうということを言っているわけです。そうしたらですね、ヤロブアム、この王はですね、そいつを捕らえてしまえと、捕らえて、どうするか、掘り込んでしまうということだったと思いますが、そのようにはっきりとですね、間違ったことを指摘する神の言葉だと言って、 直ちにこのように、迫害が起ころうとしたんだけど、この時は神様のご計画でパッとこういうふうに、伸ばした手がもう泣いてしまったというんですね。まあ、こういうことは珍しいことで、ここだけのことのようだけれども、こういったことも比喩的象徴的にとると、神の言葉あるいは神の真理に対して滅ぼそうとするような手、心というもの、必ずそのうちに萎えるわけなんですですね。それと逆に、神様にまっすぐ向かう眼差しは、たとえ殺されることがあっても、そのまっすぐな眼差し、心っては続いていくんですね。受け継がれて歴史の中でずっと続いていく。これは典型イエス様であったわけです。霊はイエス様、イエス様は年わずか33ぐらいで殺されたけど、イエス様のまっすぐに神様を仰ぐ眼差しとこの結びつくっていうのはずっと続いていったわけです、次々とこう受け継がれていったということですね。まあ、そういうふうにこのように何気なく書いてあることでもですね、霊的に見るといろんな人にみんな当てはまるんです。神のものを壊そうとしたりですね、捕まえて踏みつけようとするものは、必ずそれが弱ってくる、萎えてくる、裁かれるということであるわけですね。それは長い歴史の中で見たら必ずそのことも成就するわけです。そういうことでですね、この聖書を読むときにも、あ、こんなことが起こるはずないとかですね、関係ないとか思ったらいけないわけです。ちょっと表面の時も、一体何を書いてようと、今の私たちに何が言われようとしているんだろうかと、いつもそういう思いで見ると、旧約聖書っていうのはある意味では非常にこう浮かび上がってくるんですね。具体的に単なる教訓じゃなくて、実際に手が萎えてしまうと、これ本当にあったことだけど、この時だけと思いやすいんだけど、実はそういうふうに霊的にはみんなに起こることです。今でもそうですね。神様なんかそんなに裁くもないわと、見てもいないわと思ったら、そういう眼差しが萎えてきて、だんだん目が濁ってくるわけです。ですね。神様は全ての良いことも悪いことも、みんな見抜いておられると。そういうしっかりした信仰を持っていたら、だんだん目が冴えてくる。まあ、そういうことでもありますね。はい。それから、ここでその王がですね、萎えてしまって、神様の神の人の力にびっくりしてですね、そうして祈ってくださいと言うたから、神の人がこの取りなした、なだめたというか取りなしたところが元に戻ったと。そしたらその王は神の人に一緒に来てですね、これはすごい力だから、この人を大事にしとかないと自分が裁かれてしまうぞと思ったからですね、どうか来てくださいと。飲食をもてなしたらですね、厳しい裁きはなんか柔らかくなるんかもし、なるだろうという、そういう甘い期待を持って行ったわけですね。お聞きくださいと。この飲み食いっていうのは非常にいろいろですね、人間の本能、本能に関わるから、飲み食いをたくさん接触すると、誰でも引っ張り込まれるということが、よくお食ですね。汚職っていうことでたくさん昔から今までやったことですが、ここでもそういうことをしてですね、飲食を提供してということだから、神の人は王に答えた。王宮の半分をくれても、どんなに富財産をくれても、神の言葉約束を守ります、守りますというふうに言ったんですね。ここではパンを食べない、水すらも飲まない。でそれは主の言葉がですね、ここではパンを食べたりするなと、水も飲むなと、神の言葉だけ語ってすぐに書いていけと、と言われたって言うんです。こういうふうにですね、非常にはっきりと厳しい、姿勢で、臨んだ。だいたいこの水っていうものは日本とは全く違うわけです。日本はどこに行ったって水が飲めるわけです。私が小学校の時でもですね、至るところ小川の水っての飲めるぐらいきれいかったんです。ですね。農薬をどこも撒いてなかったから。だから、いつも小学校2年や3年の時に、親戚のところに行くと、田んぼのところの中にある小川にこう、網、仕掛けを作ってるんですね。そしたら朝になるとこに魚やら、土壌、うなぎかかってる。船もかかってる。で、それを刺してですね、乾かして食べると。そのぐらい小川っていうものをきれいって、 川魚っていうのはどこにでも取り寄ったわけです。ね、ナマズなんていうのそういう時に初めて見たわけですけれども、そのぐらい水がきれいかったからどこででも水は飲んだって大丈夫だったわけです。けれどもイスラエルではどこでも水が川が流れてるいつも流れてる川ほとんど全然ないわけです。ヨルダン川ぐらいのもんですね。そのヨルダン川も前にここで見せたように本当に小さな川です。そういうことですから水を飲まないとかはこの厳しさっていうことは今の私たちにわからないんですね。今は水飲まなくてどこにでもお店で売ってるわけです。そういうことでその地域と時代にこう遡らないと内容がわからないっていうこともよくあるわけです。そういうわけで水すらも飲まない。だからイエス様が水を一杯でも福音キリストの弟子に水一杯でもあげる人は決して祝福から漏れることはないとまで言われたんですね。そういうことです。そしてですね、まあ、帰っていこうとしたわけです。ところがこの11節からのところここまでも分かるとしても11節からベテル、これはベーツエルですね。エルは神の家ということですが、一人の老預言者が住んでいてその息子が来てですね、出来事を言ったと。そしたらその老預言者がどこ道行ったかと、そしたら教えたらそれをこの老預言者が追いかけていったんですね。そしてこの神の人を見て会ったんですが、この人がですね、私の家に来て食事をしましょうと勧めたわけです。あれだけですね、食事はしないと。大きな宮殿の半分でももらっても断るとまではっきり言ってた。またこのように、この道の誘惑だったわけです。それでこの人はですね、主の言葉によってパンは食べるな、水も飲むなと。同じ道を行く時に通った道に戻るなと言われてると言ったのに、この18ですね、老預言者は私も同じ預言者、御使いが主の言葉に従ってあなたの家にその人を連れ戻してパンを食べさせ水を飲ませよと告げたんやと。その老預言者はその神の人に嘘を言ったと言うんです。でこの人はそれほど厳しい姿勢でおったのに、この預言者が御使いが告げたと言ったものだからうっかりそれに従って、この時に何が欠けていたかというと、本当にそれが神の言葉なのかと、あれほどはっきり言われた神の言葉なのかと、その時に立ち止まって祈らなかったということなんです。このように厳しい姿勢でですね、遠くからやってきてパンも水も飲まないで言葉だけ語って、神の言葉だけ語って帰ろうとしていたのに、同じ種類同じ預言者の言葉だというと、こんなにうっかりとですね、引っ張り込まれたということなんです。前の場合では王であったんですね。偶像を礼拝する王であったから、王がこのようにパンも水もどうどうどうと言ってもそれはきっぱりと断る。預言者が神の言葉と言ってですね、言ったから、ああこれも構わんのだというふうに思ったんだけど、そういうふうに簡単に、これはやはりですね、砂漠地帯をずっと行って水もなかった、非常に水もなかったから苦しかったとなっておんだったと思います。イエス様もあの誘惑ですね、試練を受けた時にも水もパンも40日も食べ物もしなかったとありますね。そういうふうな状態だったら何を持ってきてもむしゃぶりつく、人間もですね食べてしまうっていうぐらいになるわけです。そのような状況を考えたらですね、あ神の言葉だったらいいだろうと思って、そして喉がとっても渇いてお腹も空いたから、これは神様が許してくださったんだろうと、というふうにうっかり引っ張られていったということなんですね。 ぱりそういう非常に苦しい時には私たちも甘い言葉にこの騙されるということはよくありがちなわけですが、そして引き返してパンを食べて水を飲んだと。そうしたらですね、その老預言者に本当に神の言葉を望んだって言った。ことも不思議なとこですね。さっきは嘘の言葉を言った。引っ張り誘惑したと。結果的に。で、そうしたらですね、この21。その老預言者は大声で言ったって言って。まあ、神様の声が来たと。あなたは主の命令、あれほどはっきりと言った命令に背いて、神様がですね、パンを食べたらダメと、水も飲んだらダメと言ったのに、その戒めを捨てて食べたじゃないかと。だから、あなたはもう死んでも、先祖の墓に葬られない、要するに祝福されないぞと、なんかそういうことを言ったんです。で、そういうことを聞いて非常にその預言者は驚いたと思いますね。この老預言者がですね、御使いから聞いたと言って、まあ来なさい来なさいと言って、自分もお腹もとっても空いとて、喉も渇いたからって飲んだのに、そのすぐ後で神の言葉だとか今度は言って、あなたは裁かれるぞと。そうしたら途中でライオンが来てですね、殺されてしまって死んだ後も道に捨てられてしまったというんですね。そしてそのライオンだけがその死んだ人の傍らでポツンと立ってたというわけです。とっても不思議な状態内容です。そしたらその老預言者は自分が誘惑したというのにですね、この老預言者もとても複雑で揺れ動いているということはわかりますが、この人は全く悪魔に取り憑かれたんではないんですね。なんか一時的に、まあ、一つはこういうふうに非常に乾燥したところ遠くから来て、また遠くへ帰っていくと。ほんだからそのままだったら元気で帰れるかどうかということもあって、そういうことでパンと水を与えようと、なんとか引き返せようと、普通に行ったのでは帰ってこないから水川が行ったからと、そういうふうに人間的な感情で行ったという可能性が大きいんですね。それは後のところ見たらいますが、主の命令に逆らったから裁かれてしまったと。行ってそのままほっとくんじゃなくて、すぐに行ってですね、そうして老預言者はその死んだ人の死体を抱えてロバに乗せて持って帰って彼を葬ったと。そして、自分の墓に入れたと。これ本当にですね、神の裁きはほっとけんだと、決してこんなことはしないわけです。それから息子たちにも、私が死んだらその神の人を葬ったその墓にですね、自分も葬ってくれと、骨も一緒にしてくれと言ったわけです。そして読んだところ、あの人が主の言葉に従ってベテルにある祭壇、偶像のための祭壇やサマリアの町々にある全ての聖なる高台神殿に向かって喜ばれたことは必ず成すると。と言ってですね、このような間違った宗教的ことは神の裁きが起こる。それはあの人が神の言葉に言ったと通りに成就するんだと、と言ったんですね。で、それだけあってもなおヤロブアムは悪の道を離れて立ち返らず、繰り返し民の中の一部のものを勝手にですね、祭司に任命したわけです。それまではレビ族だけから祭司を任命しなければいけなかったのに、普通の人間から自分の考えにかなったものを勝手にいて祭司にしたというんですね。で、希望するものは誰でもこういうふうに祭司にしたと。そうしてここにこういうふうに神様の本当の命令を真っ向から反逆らって、神殿もこういった聖女も別のところに作ってですね、北の国に作ったわけです。で、そこの祭司も自分の考え、あるいは希望で任命したと。任命した。 ということになったわけです。そして最終的には滅ぼし尽くされるんだと。こういうふうに、国も分裂をして、宗教的にも北の方に別の神殿聖女も作って分裂をさせたと。そういうふうなことはずっと続くはずはないので、必ず滅びるということになったわけです。それでここのところはですね、タイトルにしたように、この本当の預言者もですね、体の疲れと喉の渇きのために立ち止まって祈ることをしなかった、体があまりにも苦しかったら、うっかりと神の言葉でなく人間の言葉に引っ張られたと。老預言者もですね、このように砂漠の子を生きとったらこれはもう死んでしまうかもわからんと思って、そうして欺いたわけですね。普通に行ったんでは帰らないからということで、見つかりが来て言ったんだと言って、そうして、まあ、引っ張ったんだけど、これは本当に人間の言葉だったわけです。だからそれを両方とも人間の弱さというものが出てけども、その弱さを超えて神の言葉を望んでですね、そしてこの預言者は裁きを受けてしまった。裁きを受けたけれども、彼が語った神の言葉は成就して、このヤロベヤムが作った間違った王国や宗教的にも最終的にみんな滅ぼされていったということなんですね。どのように人間の弱さがあり、たとえこの預言者であっても間違うこともあるけど、神だけはですね、全てのそういう人間の弱さを超えて着々と進んでいくということ、そういうことはこのちょっと一見非常に不思議な記述から言おうとしていることなんです。これはペテロですらもですね、ただ信仰によって救われる、異邦人っていうですね、異邦人も関係なく、割礼とかいうことを受けなくても関係なく信じるだけで救われるということであったのに、そこから出発したわけですね。イエス様の復活信じたら、そしたら救われるということだったんですね。復活をして神の力はそこまで与えられるからこそ、十字架で死ぬということもまた万人の罪をあがなうんだと。ただそれを信じるだけで救われた。別にペテロやヤコブ、ヨハネ、水の洗礼を受けたから救われたということはどこにも書かれてない通りですね。それにもかかわらず、後になってユダヤ人からキリスト教を信じるようになった人が来て、そして割礼を受けなければダメだというふうになってですね、信じるだけでは足りないといけないと。そして、異邦人と一緒に食事をすると汚れるから、割礼を受けてない人は汚れてると言ってですね、言ってしたもんだから、ペテロのような一時非常な聖霊を受けたのに、異邦人と一緒に食事をしなくなってた。そこにパウロが来てですね、面と向かってペテロを軟禁し批判したわけですね。そうしてまあペテロはそこで悔い改めたということになるわけなんですけども、そんなふうにですね、一時的にある時あるいはある時まで、真剣に信仰の道を歩いていても、いつその世に倒れるかもわからないんですね。体が弱くなり非常な苦しい時、さまざまな問題がいっぱいこう押し寄せてくる時には、うっかりですね、祈ることもできなくなったりして、ここのような大きな間違いを犯すことがあるということですね。これは私らの集まりでも他の県外でも知っていますけど、非常に一生懸命にこの聖書の信仰を歩いていた人が途中から離れてしまうと、思うような離れ方をしている人も比較的最近もある県外の人だけど知っていますけれども、そういうことはよくあることです。でももっと大規模に起こったのが太平洋戦争の時で、戦争はいけないと、武力によって人を大量に殺すことですからいけないと言っていたようなキリスト教会の指導者がたくさんですね、あれは聖戦だと言い出したと。かつての統合された日本、ほとんど全ての キリスト教会統合された日本キリスト教団の富田議長、富田光弘最高責任者がですね、あの戦争、侵略戦争を聖戦だと言って、キリスト教でもそれを共に助けるんだ、声明まで出しているわけです。そういうのはっきり言うのも残っている、こういった同志社大学の研究グループが発行した何冊本にも出して発行した本にそういうことを見て、だいぶ前にも見ましたけど、その他にも戦時のそういうキリスト教会の言動というものを見た分厚い本、そういうのを見て初めて私も知って非常に驚いたわけですね。そういう苦しい状態の時にはだんだんと圧迫されて、かつては決して言わなかったことをこれは予言のように言い出すということが起こるわけです。ですから決してこういったことはですね、あ、こんなことは昔にあったのかなんてのんびり構えてはいけないわけなんですね。時代が厳しくなってくると多くの人たちが、まあ、人間的なことを言い出すということです。神の言葉だと言って現代だんだんとなんとなくそういう方向に向かっていこうとしているという風潮がいろんなところで見られる。だからこそこういう聖書ですね、千年、二千年、三千年経っても決してその真理が壊れない、変わらない、どんな人間でも変わるっていうことはあり得るわけですけども、この神の言葉の真理は変わらないですね。人間の弱さを超えて続いていくと、弱いのは当たり前、弱かったら神様用いてくれないかと、そんなことはない、そんな人は誰も用いられないわけ。私も本当にさまざまな弱さを感じてきたし、今もそうですけれども、それでも神様も落ちてくださると、みんなそうですね。その弱さの中にも神の力を表すことができるからです。そういうことで、このこういったちょっと表面的な、なんか不可思議で、私も初めてもう40年50年前に読んでいった時、不思議なことだなと思ってですね、預言者がこんなふうに騙したりどうのこうのわからんなと思って、このまま通り過ぎたことを覚えていますけども、実はこういう非常にある意味で生々しい問題なんですね。うっかり体の疲れ、あるいは時の状況に応じては、偽預言者、イエス様も言ったようにですね、偽預言者、偽宗教家たちもたくさん現れるということ、私たちも本当に気をつける。そのためには、人間の言うことは意見でなくてですね、たとえキリスト教会の指導者と、あるいは牧師とか言っても、ではなくて、聖書に帰る。ということです。牧師だってそんな時の状況で今でもあっと驚くような声で平気で言ってた時代があるわけですからね。そういうことで私たちは絶えずそういうことを、内村感動っていうものが今日でもキリスト教会で大きな影響力を持ってきた百何十年も、それは聖書に帰ろうということを非常に強く主張したからだったんですね。そういう意味で私たちも聖書の分からなくても繰り返し読む、あるいは祈って読む、そしてまたこのように何かがあったら立ち止まって祈るとということですね。そして私たちの間違いを知らせていただくと、神様が直接にですね、そうしたことをこれからも共に心がけていきたいということですね。自分だけでは祈れない時がある、だから祈っていただくと、祈りの友のフレーズにもあるように祈られ祈るということなんですね。はい、そういうことを少しなりともできたらと思います。はい、以上です。